高胆節第五主日主日礼拝を始めます。少子イザヤ書31章6節、イスラエルの人々よ、あなたたちが背き続けてきた方に立ち返れ。アーメン。賛美歌21、443番。
祈ります。人を土の塵から創造してくださった父なる神様、あなたは人を土の塵で形作っただけでなく、その花にあなたの命の息を吹き入れられて生きるものとしてくださいました。私たちはあなたからの息を吸い込み、あなたと共に息を合わせることで生きるものとなることができます。しかし私たちはあなたの息である聖霊を拒み、他のもので生きようとしてしまいます。自分の知恵や力、持ち物で生きられると思い込んでしまい、あなたから離れて呼吸困難に陥っています。愚かな私たちを憐れみ、生きるための知恵をお教えください。あなたの聖霊をこそ求め、心の中に吸い込み、生きる力を得ることができますように。私たちが生きるために肉の糧だけでなく霊の糧として、あなたは御言葉を与えてくださいます。今日も聖書を通して御言葉を食べることができますように、聖霊によってうまく消化することができるようにしてください。そして心の底から健康になり、与えられた命を喜びを持って歩めますように、病気や体と心に差し障りがあって治療を必要としている人を守ってくださり、お癒しをお願いいたします。能登半島地震被災地の人々を覚えます。今日は東京でも地震が朝から起こり、怖い思いをしましたけれども、能登半島の方々におかれましては、ずっとそのような恐ろしい思いをしてこられているのだと思います。どうか必要な助けが得られますように、特にその地にあって、被害を受けた諸教会を覚えます。一日も早い復旧が得られ、これからも主の栄光を表すことができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書を読みます。はじめに旧約聖書詩編49編13節から21節、旧約聖書の882ページになります。詩編49編13節、人間は栄華のうちにとどまることはできない、ほふられる獣に等しい、これが自分の力に頼る者の道、自分の口の言葉に満足する者の行く末、黄泉に置かれた羊の群れ、死が彼らを飼う。朝になれば正しい人がその上を踏んで行き、誇り高かったその姿を黄泉が蝕む。しかし神は私の魂をあがない、黄泉の手から取り上げてくださる。人に富が増し、その家に栄誉が加わる時も、あなたは恐れることはない。 死ぬ時は何一つ携えていくことができず、名誉が彼の後を追って墓に下るわけでもない。命のある間にその魂が祝福され、幸福を人が称えても、彼は父祖の列に帰り、永遠に光を見ることはない。人間は栄華のうちに悟りを得ることはない。ほふられる獣に等しい。続いて、新約聖書ヨハネの福音書4章43節から54節です。ヨハネの福音書4章43節。2日後、イエスはそこを出発してガリラへ行かれた。イエスは自ら、預言者は自分の故郷では敬われないものだとはっきり言われたことがある。ガリラへ身を付きになると、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。彼らも祭りに行ったので、その時エルサレムでイエスがなさったことをすべて見ていたからである。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこは前にイエスが水をブドウ酒に変えられたところである。さて、カファルナウムの王の役人がいて、その息子が病気であった。その人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞き、イエスのもとに行き、カファルナウムまで下ってきて、息子を癒してくださるように頼んだ。息子が死にかかっていたからである。イエスは役人に、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われた。役人は、主よ、子供が死なないうちにおいでくださいと言った。イエスは言われた。帰りなさい、あなたの息子は生きる。その人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていった。ところが、下っていく途中、しもべたちが迎えに来て、その子が生きていることを告げた。そこで息子の病気が良くなった時刻を尋ねると、しもべたちは、昨日の午後1時に熱が下がりましたと言った。それはイエスがあなたの息子は生きると言われたのと同じ時刻であることをこの父親は知った。そして彼もその家族もこぞって信じた。これはイエスがユダヤからガリラヤに来てなされた2回目の印である。子供説教。
嬉しいな、今日も来てくれているよ。はい、はい、おはようございます。
おはようございます。
ハレルヤ、
ハレルヤ。
はい、皆さんハレルヤ。
それでは映像をお願いします。それでは皆さんどうぞ立ってくださって、今日も平和の挨拶をしましょう。いろんな人とやってきて、はい、おはようございます。ハレルヤ、主の平和。あ、どうも、主の平和。はい、はい、主の平和、主の平和。ハレルヤ、ハレルヤ。はい、どうぞお座りください。あ、はい、わかりました。じゃあ、それじゃあね、
じゃあどうぞ立って、立って。はい、元気ですか。
はい、
よかった。病気になったことあります。
はい、
辛いね。じゃあ、病気になった時はどうだったの。ずっと寝てた。
コロナになった時はまだ元気だった。
コロナになってたの、大変だったね。そうか。じゃあ誰がお世話してくれたの。
お母さん。
お母さんがお世話してくれたの。嬉しいね。ね、お母さん感謝してる。
うん、
うん、よかった、
ね。じゃあ、ありがとうって言った。
うん、
よかった。じゃあね、 あのお母さんの後ろでね、お母さんを支えながらね、君を守ってくれてる人いるんだけど、誰？
神様。
お父さんもそうだよ。お父さんもそうだ。じゃあお父さんに ありがとう言った？
多分。
じゃあその後ろにいるのが誰だって？
神様。
それ素晴らしい。拍手しましょう。素晴らしい。じゃあその神様にもありがとう言ってる？出るよね。今日言いに来たんだよね。そうですね。はい、どうぞ座ってください。ね、みんな元気でいたいよね。でもこの季節はちょっと風邪をひいたりね、寒くなってくると、体調ね、壊しやすいですからね。皆さん気をつけましょう。それではね、今日も子供説教ということで、まず、この教会でも平和の挨拶やっていました。ね、やってますね。いいですね。そして今日のお話はこれです。病気の子供をね、が出てくるお話ですね。イエス様はこれですね。そしてこの人は役人です。何の役人かっていうと、王様に仕えている役人ですね。だからこの人も偉いんだよね。ね。さあ、偉いんだけど、その人がね、こう、ひれ伏してお願いしているわけです。なんでお願いしているのかなっていうお話なんですね。カファルナウムにいる王の役人の息子が病気で死にかけていた。ああ、この人が役人さんだ。この人は奥さんだ。そしてこの二人の子供がこの子ですね。ああ、死にかけているんだって、ひどい病気なんだ。かわいそうにね。早く治るといいけどね。お医者さんも見てくれたんだけども、どうもこれは難しいと言われちゃったんだよね。もうどうにもならなくなってきてるんだ。辛いね。で、カファルナウムっていうのはどこにあるか。これはね、ユダヤの地図ですね。聖書の地図。で、イエス様がどこにおられるかっていうとね、ここね、ナザレっていうの聞いたことある？ある！素晴らしい。じゃあね、イエス様お生まれになったのはね、どの辺かっていうと、ベツレヘムっていうこの辺なんですね。で、ここにエルサレムがあるんですね。エルサレムは都ですね。ユダヤの都。ずーっと北の方にね。北の方に登っていくと、まずここにサマリアっていう地方があるんですね。サマリア。このサマリアっていう人たちと、このユダヤ人たちは仲が悪かったんですよね。この北のサマリアを通り抜けたこの辺がガリラヤ地方と言いますね。ガリラヤ湖があって、でその周りがガリラヤ地方、ね、でイエス様はこのナザレっていうところにお育ちになったんですね。でこの割に近いんだけど、ここにカナっていうのがあって、ここでのお話なんですね。この前の先週もカナでのお話でした。今日もカナでのお話なんですよね。はい。でカファルナームっていうのはここなんですね。ガリラヤ湖のすぐもう湖沿いの町がカファルナウムですよね。はい、そういうふうなことになって、こう大きくした地図はこうなってます。これガリラヤ湖ね、ガリラヤ湖湖だよ。そしてこれがカファルナウムね。でここからはぐーっと行って山の方を登って、ここ山でしょ。山、こう山の方を登っていくとカナっていうところがあって、さらに向こうへ行くとナザレっていうところがあるんですね。はい、こういうふうな地図になってるんですよ。さあ、それじゃあ見ていきましょう。なんとかして息子を元気にしてやりたい。よし、イエス様を呼びに行こう。この役人さんは思い立ってね、カファルナウムから自分の子供を助けるために行きました。早くイエス様に会わねば、ね、子供が死んじゃうよ。大変だね。こうやってね、君のお母さんお父さん心配してくれたんだと思うよ。ありがたいね。ああ、こういう時急いでるとやっぱり遠く思えるんですね。カナは遠いな。会えるかな。まあ、馬に乗ってるんだけれど ね、どうやって行ったかは分かりません。こうやってどんどんどんどん登っていくんですよね。はい、目指していきました。はい、イエス様に会いに行きました。イエス様、息子を癒すために一緒に来てください。お願いしたんです。そしたらイエス様は優しいからね、 どう言われると思う？
え、大丈夫ですよってか。
ああ、大丈夫ですよって言ってくれるよね。そう。
ちょっと見てみよう。あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じない。あれ？なんかちょっとイメージ違うね。
うん。
イエス様、こんな方だったかな。優しく言ってくれそうな気するよね。
うん、
ね、だけどなんかね、そんな感じじゃないね。怒られちゃったみたいな感じだよ。あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じない、ね、奇跡をね、イエス様は起こすことがおできになる。だから来たんだよね。お父さん頑張って、ああうちの息子も助けてもらえると思って来たんだけど、イエス様はそんなね、奇跡ばっかりでね、私に期待しないでください、ね、え、なんか冷たい感じがする。そしたらそれでもね、下がらない。子供が死なないうちにおいでください、一生懸命お願いしてるんですね。あ、後ろで家来が心配してる、ね、え、うちのご主人こんなに頭下げてるの、ね、え、こんなの見たことないよっていう顔でね、心配しています。イエス様がおっしゃってる。さあイエス様どうだろう、来てくれると思いますか？
来なかったけど大丈夫って言ってくれたから死な
かった。すごい拍手。なんで知ってるの？
さっき読んでたから。
お、素晴らしい。さっき読んでた、素晴らしい。拍手、パチパチパチパチパチパチ。ねえ、ちゃんともう成長してるね君は。帰りなさい、あなたの息子は生きる。ああ一緒に行ってくれないんだけど、帰りなさい、あなたの息子は生きるって言ってくれたね。どうするだろう、っていう顔してるね。どんな気持ちだと思いますか、この時のお父さん。
本当みたいな。
ああ本当っていうのは
どういう意味？
びっくりしてる。
びっくりしてる。よかったと思ったと思うか、嫌
だなって思ったと思うか、どっちだ？
ちょっと嫌だなって思ったと思う。
どうして？
生きてるはずないっていう感じだと思う。
あの様子だとね、ああそう、来てくれた方がいいと思ったかな。
うん、
そうだよね、そう思うよね。だけどね、このお父さんはね、御言葉を信じて帰ろう、帰っていったんだって勇気がいるね。これは勇気がいるね。帰っていった。ほら帰り道、死ぬなよって思いながら一生懸命帰ります。そしたらその途中でしもべたちが言いました。ご主人様、息子さんは元気になりました。よかったね、
うん、
イエス様がおっしゃった通りだね、
うん、
はい、ほら元気になっていたね、え、お父さんありがとう、ね、うわ本当に喜んで、イエス様がおっしゃった通りだと言って喜んだんですね。はい、おしまい、ね、イエス様の御言葉は素晴らしいね、うん、その御言葉を君はさっき読んでたんで、そして今聞いてるの、みんなその力を受けることができます。素晴らしいね。それじゃあお祈りしましょう。天の神様、御言葉は素晴らしい力を与えてくださいます。私たちもその御言葉を聞いています。そして信じさせてください。御言葉によってこの子供たちをどうぞあなたが豊かに育ててくださいますように、そのご家庭もあなたのお守りのうちに支えられますように、このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。
はい、ありがとう。どうぞ。
朗読詩編を読みましょう。今朝は詩編125編1節から5節までです。 購読詩編の147ページです。会衆の皆様は太字の部分と二文字下がった箇所をお読みください。詩編125編、都に昇る歌。主により頼む人はシオンの山、
揺らぐことなく常しえに座る。
山々はエルサレムを囲み、
主はご自分の民を囲んでいてくださる。今もそして常しえに。
主に従う人に割り当てられた地に、主に逆らう者の尺が置かれることのないように。
主に従う
主よ、良い人、心のまっすぐな人を幸せにしてください。
横島が自分の道にそれていく者を、主よ、悪を行う者とともに追い払ってください。
イスラエルの上に平和がありますように。賛美歌59番。 座りください。次に説教、生きるためにと題して八木博牧師に説教をお願いいたします。
帰りなさい、あなたの息子は生きる。その人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていった。本日の新約聖書ヨハネによる福音書4章50節にそう書いてあります。王の役人は病気で死にそうになっている息子を癒してもらうために主イエスのもとに来ていたんです。御言葉だけでなく主イエスにも一緒に来てほしかったですでしょう。でも主は帰りなさい、あなたの息子は生きるとはっきりおっしゃった。息子を生きるものとするためには信じる方が良いのか、信じない方が良いのか、御言葉だけなどでは心配だから主イエスを無理にでも引っ張っていきたかったでしょう。そういう迷いがなかったわけではないと思うんです。しかし主の言葉を信じて帰っていきました。そして息子が死なずに生きていることを知ったのです。この出来事は私たちの出来事になります。私たちもここで御言葉を聞き、御言葉を信じて家に帰るなら生きるものとなれる。ここでは信じた人の息子が生きるものとされました。信じた人によってその家族も信仰に生きるようになったのです。私たちも生きるものとなるために御言葉を信じたいのです。私たちが生きるものとなるために、私たちの家族が生きるものとなるために、今月報委員会が2024年私の御言葉という特集を企画するために教会の皆さんに寄稿募集をしておられます。締め切りは2月4日あと1週間ですね。皆さんはお書きになったでしょうか。この企画は毎年行われていまして、今年も皆さんが書かれている文章を読ませていただくのを楽しみにしています。読むのは楽しいんですけれども、書くのは大変ですよね。読むだけにしたいとも思いますが、私が書かないわけにもいかないということで、本日発行された月報の関東原に書きました。この2024年私の御言葉を書くために、私は年末から祈り求めてきたんです。御言葉が与えられるまでは苦しいですね。神様、2024年私の御言葉を与えてください、そう祈りながら聖書と向き合って、正月にいただいた休暇の間も苦しみながら求めてきたんです。そして与えられました。求めて祈る苦しみから解放されて、喜んで書いて月報委員会に提出しました。後でぜひ月報をお読みいただきたいと思います。原稿提出をしましたから今はすっきりしているんですけれども、肝心なのはこれからですよね。与えられた御言葉を2024年私の御言葉として、これから歩んでいかねばならないんです。御言葉は主なる神様の 御言葉でありますから、その御言葉をいつも念頭に置き、その通りに生きられるように努力しなければならないでしょう。それこそが御言葉が与えられた意味であるからです。御言葉を信じて御言葉に従って歩むのは大変なことです。しかしその分大きな恵みが与えられる。本日の聖書箇所はそのような恵みが与えられた人の出来事が記されているんです。本日の箇所の内容を見ていきましょう。ヨハネ福音書の4章43節から54節が本日の箇所として与えられています。この箇所は役人の息子を癒すという込み出しでくくられているので、内容は一つかと思ったらですね、前半と後半に分けられます。前半の43節から45節はガリラヤに行かれた主イエスが人々に歓迎されたという出来事について、後半の46節以下はガリラヤのカナにおいて王の役人の息子を癒された出来事が書いてあるんです。一読しただけでは前半部分と後半部分の関係性が分かりません。前半部分は後半部分とどういう関係があるんでしょうか。主イエスはガリラヤ地方のナザレという村でお育ちになった。43節ではガリラヤと書いてあるだけでどの村であるのか不明です。しかし44節でイエスは自ら、預言者は自分の故郷では敬われないものだとはっきり言われたことがあると書いてありますから、ナザレでの出来事なのかもしれません。けれどもあえてナザレではなく、ナザレを含むガリラヤ地方が故郷として記されているのだと言えるでしょう。他の福音書でも主イエスが故郷に帰られた時のことが記されています。そこでは故郷の人々が主イエスを子供の時代からよく知っているということで、預言者や救い主として敬おうとしないんです。御言葉を持ってお教えになる主イエスを、あいつは生意気だ、昔から知ってるのに、というような思いもあって受け入れないだけではなくて殺そうとさえしたということが書かれています。ところがこのヨハネによる福音書は様子が違うんですね。ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したと書いてあるんです。なぜなら彼らも祭りに行ったので、その時エルサレムでイエスがなさったことをすべて見ていたからであるとのこと。祭りに行ったというのは2章13節以下に記されている出来事ですけれども、主イエスはガリラヤのカナで奇跡を起こされてから杉越祭を祝うためにエルサレム神殿へとお出かけになったのでした。そこで主イエスは大暴れされます。境内にいる商売人たちを追い出されたんです。2章23節によると、杉越祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じたとあります。大暴れしただけではなくて、病人の癒しとか悪霊に取りつかれている人を解放をしてあげたりなさったんでしょう。それを見ていた人たちが主イエスを信じたというのです。ガリラヤ地方からも杉越祭のためにエルサレムに来ていた人々がいたので、主が奇跡をなさるのを見ていたのです。それで主イエスがガリラヤ地方に行かれた時には人々が喜んで迎えたというのです。 それなら預言者は自分の故郷では敬われないものだという記述は噛み合わないのではないかと思いますね。これは一体どういうことなんでしょうか。故郷で歓迎されているのに敬われないと主イエスがおっしゃっているのはなぜなんでしょう。それは本当の意味で歓迎したのではないということなんです。彼らが歓迎したのは主がエルサレムでなさった奇跡を見たからであり、故郷では昔からの馴染みということで自分たちの願いなら何でも聞いてくれるだろうと期待していたからなんです。それは主イエスを本当に歓迎していたことにはなりません。主は神の子なんです。その御言葉に聞き従わねばならないのが人間です。それなのにガリラヤの人々は主イエスを自分たちの思いのままに利用しようとしているんです。従うつもりなんかないんです。それで44節には、預言者は自分の故郷では敬われないものだと書いてあるんですね。それが本日の箇所の前半の内容です。この前半があってこその後半なのです。ガリラヤ地方の中でも主イエスはカナという村に移動されます。ここもガリラヤ地方という主イエスの故郷の一つとして書いてあります。48節に、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われているところの、主イエスを神の子として従おうとしない故郷の一つなんです。このカナは2章において最初の印であるカナでの婚礼の奇跡が行われた村です。再びカナに来られたんです。カナに滞在しておられるときに、カファルナウムから王の役人が主イエスに助けを求めにやってきた。王とはガリラヤの領主ヘロデ・アンティパスのことであって、その役人であろうと思われ、権力を持った人物だと思います。部下も大勢いたでしょう。ところがこの人は部下を使わすこともなく自らやってきて、王の役人とは思えないほどに低い姿勢で主イエスに願うんです。彼の息子が病気で死にかけていた。王の役人ですから、お金に苦労はしないでしょう。いろんなお医者さんに診てもらえたでしょう。でも癒されませんでした。癒されるどころか、息子はどんどん悪くなって死にかける状態にまで至ってしまった。そんな時にエルサレムで奇跡を起こしたと評判の主イエスがカナに滞在されていると聞きまして、カファルナウムから駆けつけたんです。部下に任せることもなく自らやってきた。それはそれほどに息子を助けたかったからでしょう。カファルナウムからカナへの道は上り坂です。直線距離で30キロ離れています。実際にはぐにゃぐにゃ道です。調布から30キロってどのくらいだと思いますか。今度は東の方に向かってみましょうね。新宿までだと何キロぐらいあると思いますか。はい、よくご存知ですね。15キロですね。はい。で、新宿駅を越えて、浅草も越えて、スカイツリーも越えて、荒川の堤防まで行くと30キロなんですね。かなりありますでしょ。大変なことです。カファルナウムからカナへの道は山道ですから、一層大変だったでしょう。舗装もしてませんからね、この時代。まあ、それほどの距離をこれから一緒に来てほしいというのもまた よほどの思いがなければ言えないことだと思います。しかしそれほどの思いを持ってやってきた役人を主イエスは跳ねつけるようにして言われたんです。あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じない。ガリラヤの人々が主イエスを歓迎しているのは奇跡を起こすのを見たからであり、その力で自分たちの願いを聞いてほしいと思っているからです。主イエスを神の子、救い主として受け入れ、その御言葉に聞き従おうとはしていない。王の役人もガリラヤの人の一人なんです。主イエスに従わない人の一人なんです。だからそんなものの願いは聞かないと主はおっしゃっている。確かにこの役人は主イエスの奇跡を起こす力が目当てで来ています。主イエスが奇跡を起こすことがおできになると聞いたからここまで来ているんです。息子を癒してくれるなら誰だってよかったでしょう。しかし王の役人という高い地位でありながら大変な思いをして自らやってきて、その上でこんなに簡単に跳ねつけられてしまった、まあ、それなら普通は怒って今度は実力行使だということで主イエスに命令して無理やりに連れていくことをしたって不思議ではない、そういうような人なんですよね。立場的にはけれど、この人はそんなことはしないんです。とにかく願い続ける。主よ、子供が死なないうちにおいでください。どこまでも低い姿勢で恋願う。この役人は決してのんびりやってきたのではありません。急いでやってきたんでしょうから、もうくたくたに疲れていたはずです。けれども休むこともなくすぐに息子のところに戻りたい、今から一緒に来てほしいと願っているんです。それほどに息子を愛していた。私たちも家族への愛を持っているでしょう。大切な家族の命は自分の命よりも守りたいと思うことがあります。特に子どもの苦しみは親として自分が変われるなら変わってやりたいと願う、それが親の心でしょう。けれども子どもの命をどうしたら守れるのか、どんなに愛しても人間の力では自分も家族も守りきれない。本日発行された月報には、先日昇天されました O.H. さんを偲ぶ文章も掲載されています。O.H. さんには3人の息子さんがおられたのですが、2番目の息子さんと3番目の息子さんは幼くして亡くなっているんです。2番目のお子さんは、熱湯をかぶる事故で全身大やけどをなさり亡くなりました。3番目のお子さんは出産時の負担により脳性麻痺で寝たきりのお子さんだったのです。2番目の息子さんが大やけどで死なれた時に OH さんは大変な落ち込みようでいらっしゃったとご長男からお聞きしています。しかしやがて教会に通われるようになり御言葉と出会われたのです。1992年5月に発行された月報では OH さんがこのように書いておられます。私の信仰の始まりには二人の幼子の死があるので、 その後のキリスト者としての歩みの中ではいつも慰めの神と復活のイエスを仰いできました。真面目に生きて気づいたささやかな幸せも死によってたちまち崩れ去ることを体験し、死の力の前に人はどうすればよいのか、ただ運命と諦めて悲しみの薄れるのを待つしかないのか、その時初めて人間の生と死を超えた神の存在を思って教会へ飛び込みました。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。この御言葉を信じた時に死から解放されました。死は終わりでなく御国への門出であり、愛する者は天に生きているという単純な信仰を得て平安と慰めが与えられました。O.H. さんはそれからはとてもしっかりとした歩みをなさるようになり、老いて耳が不自由になり体が不自由になってもいつも前向きな思いで生きておられたのです。まさに生きるものとされたのですね。主イエスの御言葉は人を生きるものとする力があります。主は王の役人におっしゃる、帰りなさい、あなたの息子は生きる。役人は自分の思いとしては主イエスを連れて行きたかったでしょう。しかし主の御言葉は帰りなさいと言われる。原文では行けという言葉で書いてあります。ぶっきらぼうに突き返されるかのようです。しかしその御言葉はあなたの息子は生きるともおっしゃっている。この役人は御言葉を信じるのです。御言葉を信じて一人で来た道をまた帰っていく。御言葉を信じて行くのは苦しいですね。でもこの信じることにかけたのです。御言葉を信じることに息子の命がかかっていた。息子が生きるために私の言葉を信じよと命じられたのです。私たちは御言葉を信じることができるでしょうか。私たちも人生を歩むために御言葉を信じるものです。けれども、本当に信じられるでしょうか。主は私たちにも生きるために御言葉を信じなさいと命じておられます。しかし御言葉を信じても人生に役立つのかどうか不安になるでしょう。私たちは疑いの心と戦わねばなりません。疑いの心と戦い、御言葉にこそ命があると信じて進んでゆかねばなりません。そこに私たちの命がかかっているのです。本日の箇所の直前には、サマリア地方で主イエスが一人のサマリア人の女と対話をなさった出来事が書いてありました。その女を通してサマリア人たちが敵対しているユダヤ人の一人である主イエスを信じるようになるという出来事が起こるんです。4章42節でサマリア人たちは女に言います。私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたからではない。私たちは自分で聞いてこの方が本当に世の救い主であると分かったからです。聞いてと言っていますね。サマリア人たちは御言葉を信じるものとされ、本当に主イエスを 救い主として受け入れることができたのだというのです。この出来事に続いて本日の箇所が置かれている。本日の箇所でも役人は御言葉を信じて息子のもとへ帰るんです。そして御言葉を信じることによって幸いを得る。ヨハネによる福音書は20章でトマスが復活の主イエスを信じなかった時に、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じないと言いました。そんなトマスのために復活の主はおいでになって言われたのです。見ないのに信じる人は幸いである。その言葉がヨハネによる福音書のクライマックスになっています。ヨハネ福音書は見ないで御言葉を信じる信仰を強く進めているんですね。私たちも主イエスを肉眼で見たり触れたりすることはできません。しかし御言葉が与えられているんです。この御言葉こそ私たちが生きるための力となるのです。役人が息子のもとに急いで帰る途上で、しもべたちが迎えに来て息子が癒されたことを伝えた。51節ではその子が生きていることを告げたと書いてあります。50節でも51節でも53節でも生きるという言葉が繰り返されているんです。ヨハネ福音書は生きるという言葉に特別な意味を込めて書いている。5章24節以下には有名な言葉があります。はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。はっきり言っておく、死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。主イエスは、私の言葉を聞いて信じる者は永遠の命を得、死から命を得て生きるとおっしゃっています。御言葉によって主を信じる者に永遠の命をもたらされる。これこそ私たちの敬愛する OH さんが生かされた御言葉です。主の御言葉を信じるなら、十字架の死から復活して生きておられる主と共に生きるものとなる。だからその人も死を超えて復活し永遠に生きるものになるのです。永遠の命はただ死なないだけではありません。救われた喜びを持って生きるということですから、喜びも永遠に続くんです。それが本日の箇所でも言われている生きるということです。この役人はこの出来事を経て主を信じる者となりました。彼もその家族もこぞって信じたとあります。ある翻訳では一族老頭も皆信じたと訳されている。その一族の中で主イエスに会ったのは役人一人です。その一族の中で主を見たのは一人だけなんです。しかし役人を通して息子も他の家族もしもべたちも御言葉を聞いたのです。その御言葉を聞いて信じることで皆永遠の命に生きるものとされていったんですね。私たちが与えられている信仰は御言葉を信じる信仰です。御言葉を信じるときに主イエスは私たちのうちで生きておられる。主に救われた感謝と希望を持って生きてゆけるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、自分の思いを叶えてもらうことばかりあなたに 願っていたことをお許しください。あなたが私たちにしてくださることはもっと素晴らしいことです。私たちの思いを超えて最善を尽くしてくださるあなたを信じ、あなたの御言葉に聞き従うことができますように、その信仰によって思いを超えた素晴らしい恵みに預かれますように、私たちに与えられている信仰が私たちを生かすものとするだけでなく、周りの人をも生かすものとなりますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌21、451番。
お立ちのまま、一心情を持って共に。
信仰告白いたしましょう。使徒信条は主法の表面にありますのでご覧ください。使徒信条、私は天地の作り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。お座りください。献金を捧げ、その後祈りを捧げていただきます。献金祈祷の際には会衆の皆様も可能な方はお立ちください。
お祈りします。御在天の父なる神様、新しい朝をありがとうございます。今朝もここに集い、またインターネットを通してさまざまな形で礼拝を守ることができることを感謝いたします。神様、この壊れた世界の中で痛み苦しむ人が、どうか希望を見ることを諦めてしまわないように、どうかあなたがお救いください。破れ口に立つ主がおられることを信じさせてください。どうか私たちに信じる力を与えてください。この週も私たちの命は互いを生かし合う命として存在することを、どうか心に覚えて歩むことができるようにお守りください。この一言を献金の感謝とともに、イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
続けてご一緒に主の祈りを捧げたいと思います。主の祈り。天に増します我らの父よ、御学は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我ら日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。正英 賛美歌539番を歌い、その後八木牧師に祝福をお願いします。
信仰に基づいてしっかり立ちなさい。強く生きなさい。父、子、聖霊の神の恵みがあなた方にいつも限りなくあるように。アーメン。
どうぞ座りください。週報の裏面に従ってご報告をいたします。先週の集会報告はお読みください。本日今週の予定です。すでに教会学校そして主日礼拝が行われましたが、この後文書発送が礼拝後に行われます。また第2回クリスマス担当者連絡会が礼拝後にあります。そしてエマオの会、ブドウの会が礼拝後にございます。賛美歌委員会は礼拝後とありますけれども12時半ぐらいからということになります。祈祷会、今週の祈祷会は1月31日、1時半から日本キリスト教団信仰告白の第3回目を学びます。街道清掃は2月の3日、担当の方よろしくお願いします。次週の礼拝、予定です。教会学校、そして主日礼拝がございます。で、来週はですね、2月の最初ですので、礼拝後に、誕生者の祝福がございますので、2月の、誕生の方、ぜひご出席ください。そして礼拝後、貴族グループの集いがございます。そして教会学校の教師会があります。まあ、それぞれ担当者よろしくお願いいたします。その他ですね、イースター礼拝で洗礼式を希望される方は1月中に牧師までお申し出ください。2月18日礼拝後2時までですけれども、全体集会があります。受付のところに用紙が、あります。ぜひ出席を、される方はそこに、ご記名ください。軽食をそれによって準備いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ひとしずく献金ですけれども、2月から4月送金先を能登半島地震緊急、救援募金、といたしますので、そこに、振るってご参加ください。月報818号が発行されました。また、来月のにですね、その月報の私の御言葉の寄稿が募集になっています。締め切りは2月4日ですので、あ、これありますか。はい、じゃあ井上さんから。
月報委員の井上でございます。今日メッセージなどにもあったんで、かなりしつこいあれと思うんですけども、ただですね、ちょっと皆さんにお願いがというか訂正も含めてあるので、メールボックスのナバコの方に、 もう一度入れさせていただいたんですが、実はですね、メールアドレスがちょっと特別なメールアドレスを記載してまして届かないんです。で、届いた人もいるんです。だから登録した人だけだったメールアドレスだったということで本当に申し訳ございません。で、改めて新しいメールアドレスを作りました。みことば調布、これは分かりやすいですね、これそのものですから、これは大丈夫ですんで、はい、今までにかなり前に送ってもらった方で届かないよっていうアドレスを私受けてたんですけど、登録されている私がやってもちゃんと届くんでおかしいなと思ってたんですけど、実はそういうわけでして、このメールアドレスで送っていただきたいということです。それからもう一点、実はですね、皆さんがお送りいただいた御言葉、いろんな種類の御言葉があります。で、全部チェックします。ですんで申し訳ないんですけども、一応ここにも書いてあるんですが、例えば新改訳聖書とか口語訳聖書とか、あるいは文語訳聖書の御言葉を使われる方もいらっしゃいますんで、その場合にはこれは文語訳ですとか口語訳聖書ですとか新改訳ですとか必ず書いていただきたいんで、全部調べなきゃいけないことになりますんでね、これ構成の専門で担当してくださる方がもう全部細かく見てくださってるんですけど、大変な実は労力になります。で、例えばですね、新共同訳でしたらば、この案内にもあるの一番下の方に日本聖書協会のウェブサイトがありまして、そこに御言葉の検索するエンジンがちゃんと乗っかってるんで、それから検索すればメールに直接コピー&ペーストで貼れますんで、まあ、参考までに、記載させていただきました。すいません、メールアドレスが違ってますので、専用アドレスの方にお送りくださるようにお願いと。それから裏の方に原稿用紙がありますので、メールが苦手な方は直接、書いていただいて1階の受付の箱に入れていただければと思います。2月4日でございます。よろしくお願いいたします。
他にアナウンスお願いします。
集会担当からです。先ほどもご案内がありましたけれども、2月の18日に全体集会を開催する予定です。それで、テーマが80周年記念事業について、これは八木先生と80周年記念委員の方から発題をしていただきます。それから、次年度について、これは礼拝担当の役員からの発題になります。そして、その後コロナ禍後初めてなんですが、分団に分かれて、食事を軽食を取りながら話し合いをしていただいて、そしてその後また全体会にというふうに予定しております。どうぞぜひ皆さんご出席くださるようにお願いします。そして分団分けと、あと食事の用意の準備がありますので、1週間前の2月11日までにお名前の方を書いていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
一つお願いです。今日この礼拝後にエマオの会とブドウの会と文書発送という、で文書発送が、とにかく一番最初なんですけれども、エマオの会では今日特別に、日本ろうあ学校の話を水口さんにしていただくことになって準備をしていただいております。そしたら、割と例えばブドウの会に参加している人でも聞きたいという人もいますので、こんなふうに考えています。文書発送は基本的に役員でやるんですが、お手伝いできる人がたくさんというか何人かいらっしゃれば、水口さんは文書発送の担当なんですけども、そこを外れてもらって、早くですね、エマオの会を、で、最初に 水口さんの話をしていただくという形で進めたいなと。そうすると最初の30分ぐらいエマオの会で水口さんの話を聞いて、そしたらブドウの会はその後分かれて、まあ、エマオの会もそれぞれお弁当をにして自己紹介とかって中身をしていきたいと思いますので、ちょっと見計らいながらなるべく早い時期に、エマオの会を進めたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。この後方で、セッティングしますから、そこで行います。以上です。
すみません、母がちょっと食事が飲み込みづらかった時にたくさんお粥を買ってまして、でそれがちょっとたくさんすぎて私一人ではどうにもならないので、もしご希望の方いらっしゃいましたら、下に受付のところに白い袋に入れてあるんですけど、お持ち帰りいただいて助けていただければ幸いです。よろしくお願いします。
他にございますか。はい、それでは、聖句、イエスは言われた、帰りなさい、あなたの息子は生きる、ヨハネの福音書4章50節。祈祷課題です。能登半島地震被災地のために、80周年記念事業のために。以上で礼拝を終わります。